小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は南米インカの昔話をご紹介しましたね。
民族の最初の話がね、ああいうふうに悲劇的な始まりで、争いがあってね、二つの神の争いがあったりって、すごい神話ですよね、これね。
今週は。
そう。はい、でね、細かくはいろんな神様出てくるんですけど、それ飛んでって、当時の、いわゆる昔のね、その時代の話で、もう少し具体的な話があるんですね。はい、少し読みますね。その当時、どの地区のインディオも最も富んで最も勇敢な人をお頭に選んだ。その時期はプルンパチャと呼ばれる。これはまだ王がいなかった時代という意味である。王様がまだできなかった時代ね。その頃、コンドルコトという名前の山の上に5つの大きな卵が現れたということは、大きな卵ね。それがバリアカカの起源であった。バリアカカって種族です。そういう種族。同じ頃、その地にワティアクリという名の貧しくて身なりのみすぼらしい現地人が住んでいた。その男はバリアカカの息子で、父から多くの術を習ったと言われる。彼の食べ物はすべてワティアスカ、すなわちきちんと料理してなくて焼くか、この地方でいうバルバコアの上で調理したものであったために、彼はワティアクリと呼ばれたということである。要するに、あんまりちゃんと料理してないものを食べた男っていう意味らしいんですけどね。彼は貧しかったので、それよりマシなことはできなかったのだ。同じくその頃、5つの卵が現れたところから、1里半ばかり離れたアンチコチャというところに、一人の大層金持ちで権力のある旦那が家を持っていた。その家には豊かで一風変わった飾り付けがなされていた。というのは、屋根は黄色と赤の鳥の羽で作られ、壁には同じような、しかしもっと風変わりな材料がかぶせてあったのだ。彼はたくさんのリャーマを持ち、そのうちのあるものは赤、またあるものは青と黄色、その他様々の美しい色をしていたので、織る時に毛を染める必要がなかった。材料ですよね、糸。他にも主事の貴重品を彼は持っていた。そのために、住民は四方八方から彼に敬意を表しにやってきた。彼はまた、自分は非常に賢明なのだと言ったばかりか、神で創造者なのだとさえ主張した。しかし、とうとう彼は大変な災難に見舞われることになった。いつまでも治らない嫌な病気にかかったのである。神であり創造主であるなどと言い張る、こんなにも賢明で金持ちの男が、こういう病気になって、しかも健康を取り戻すことができないとは、と誰もが不思議に思った。そして人々は彼について様々な悪い噂を囁き交わし始めた。その間中、神を自称する男は様々な治療法を試し、珍しい薬を取り寄せ、医術の心得のある人なら誰のところにも使いをやるなどして、病気を治すための手立てを尽くした。しかし、何をしてみても役に立たず、その病気がわかる者、あるいは彼を治す方法を知っている者は誰もいなかった。その頃、ワティアクリはちょうど海岸への旅に出ていて、ラタリャコ山の上、リマからシェネギリアへの道が上りになり始めるところに野営していた。ワティアクリって主人公です、これね。そこにいる間、彼は海岸へ行こうとする一匹の狐と、アンチコチャへ行こうとしてそこからやってきたもう一匹の狐を見た。後の狐が前の狐に、何か目新しいことがないかと尋ねると、最初の狐はこう答えた。万事変わりはない。ただ、金持ちの男が重い病気になっていてね、 健康を回復するために考えられる限りの手立てを尽くしている。経験に富む人たちを集めて病気の原因を突き止めてもらおうというわけなんだが、これまでのところ誰にもわからないのさ。だが本当の原因は、彼の女房が前にトウモロコシを言った時に、これはしょっちゅう起こることだけれども、粒が一つ膝の上に落ちたことなんだ。彼女はそれをある男にやって、それ以来その男と親しくなった。それで金持ちの男は病気になったのだ。今は彼の美しい家の上を蛇が張って食う機会を伺っている。そして引き臼の下に頭の二つある引きガエルが潜んで同じことを狙っている。だが誰もそのことを知らない。狐はそう言って話を終えた。割り薬は狐たちの話を聞くと金持ちの男が病気で寝ているところへ行き、何も知らないふりをして病気をしている神の妹神である若くて美しい娘に誰かが病気なのですかと尋ねた。彼女が父が病気なのと答えると彼は言った。僕に好意を見せ僕を愛してくれる気があるのならお父さんを治してあげますよ。娘の名は分かっていない。チャピニアカという名だったという人もいる。娘は彼の申し出を受け入れようとはせず、父親のところに行って、ボロを着た汚い人がお父さんの病気を治すと言っていると話した。すると、病人の周りに集まっていた賢い男たちはみんな大笑いして、自分たちの誰もが治せないのに、そんな三つぼらしい奴にできるわけがないと言った。しかし病人はまた健康になりたくて仕方がなかったので、見知らぬ男に治療してもらうことを拒否せず、誰だろうと構わないから呼び入れろと命令した。バティアクリは入ってきて、病人が若い娘を妻にくれればきっと治してあげれると言った。病人は喜んでそうしようと答えた。すると姉娘の夫がそれを聞いてひどく気を悪くした。賢いワティアクリは治療の始めにまず次のように尋ねた。あなたは奥さんが落とした豆をケーキとして他の男と仲良くなっているのを知っていますか？二匹の大きな蛇があなたの家の上にいてあなたを食うことばかり狙っていることを知っていますか？そして頭の二つある引きガエルがあの引き臼の下にいることを知っていますか？まず第一に、こいつらを殺さなければなりません。そうすればだんだんに健康を回復するでしょう。しかし再び健康になったら、数日中に現れる私の父を崇めて、畏敬の念を示さなければいけません。あなたが神でも創造主ではないことは全くはっきりしているのですから。もしあなたが神だったら、病気になるはずはないし、治療の必要もありますまい。で、健康になりたいというこの病人の願望は大変強かったので、彼は調査することを命令した。すると本当に家のてっぺんに2匹の蛇がいたのでそれを殺した。それからまた引き臼を持ち上げさせると、頭の2つある引きガエルがその下から飛び出した。引きガエルはあんちこっちの近くに湧き出している泉へぴょんぴょん飛んでいき、今日でもそこに住んでいるということである。病人は健康になり、賢いワティアクリは娘の愛を享受することができるようになった。彼は普通、日に一度コンコルド湖山に行ったという話である。そこには5つの卵があり、今では前には吹いていなかった風がその周りを吹いていた。彼が今度そこへ行こうとすると、今治った病人が娘を一緒につけてくれた。そして二人はそこで喜び合いながら愛のうちに一体と化した。こういうんですけどね。僕この話でですね、びっくりしたのは、これ日本の昔話にほとんど同じモチーフがあるんですよ。つまりね、こんな話なんだけど、鳥取の話でね、狐女房という話なんですね、はい、今度は日本の話ね。昔おじいさんが一人暮らしをしちょって、毎日その夜な声割り際な持って出られましょうったですが、そしたら狐がまた罠にかかっちょって、それからその狐をかわいそうにって外してやんなはったって。そしたらまたその夜、狐が綺麗なおなごになってな、おじいさんとこへ来て、私を嫁にしてごせと言った。それからそこで二人で暮らしちょった。そしたら子供ができてな、 そしておじいさんは山へ行かれし、毎日。それから狐の女房は毎日留守番して掃き掃除しちょっただ。子供を連れて。そうしましたらおじいさんが不意に山から戻ってきて、その狐の掃除するのを見たら、その長い長い尻尾でね、掃除して掃き寄ったですな。それから正体を見られてね、それからおじいさんに、自分は正体を見られたけんな、この子を頼むけんな、わは、篠田の森の狐だけんな、森へ帰るけんってな、狐は帰りましただ、子供を置いちょいて。それからもし泣いた時はな、篠田の森へ訪ねてきてごせってな、それから夜でも泣くとそのおじいさんがその子を追うて、その篠田の森まで来て、もう一度元の姿になって出てきて、父をやってごせって言った。おじいさんがその篠田の森へ来てな、頼みなさりょったって。そうするとまた綺麗な女子になってな、出てきて、そげしてその子にその乳を伸ばして。それから今度その女子がな、その子供にな、なんだか鳥の聞き耳ってもの。耳を構成中と飛んだことでも、どこの遠いところでもな、どんなことでもわかる。そんなものをくれやした。だがその子供に。そしたらその子供が大きいなってな、耳当て中と。どこだかな、今じゃ大阪の方でしょう。そこに大きな長者の息子さんがな、病気でな、なんぼどんな医者にかかっても治らん言って、そこで行って困っちゃったってな。それでそこへ来てな、鳥の聞き耳、これ当てちょうとな、どげな病気かわかんなけん。そこへ来て、見てあげってな、耳当ててちょいと言いますだが、それから、本にその病気はな、その家の大黒柱の下に、蛇と川津とが埋めてあってな、こう喧嘩するだ。それでその病気が土下しなって治らんけん、自分が治してあげってな。それからお金はなんぼでも出すけ、治してこせって、その親たちが言われますだがな。大きな財産な家出すけ。それから大きな大黒柱の元を掘ってみなさったら、本に蛇とカエルとな、その大黒柱の元に埋めてあった。それでそれ掘ってな、捨ててだったら、その病気が治ったって。それから大変喜んでな、たくさんのお金もろって、そのな、戻しました言うてな、おいでこっぽしですわって、こういう話。
すごいでしょ、これ。
一致してます、
ね。一致してるでしょ、はい、ねえ、僕は本当にこれびっくりしたんですよ、インカのこの話ね。日本ではね、これ、篠田の狐っていう、有名な話なんですよ。クズの葉とも言われてるんですけどね、この狐がね、クズの葉というお母さんになってきてて。で、その、子供を置いて帰っていくときにね、小石熊訪ね来てみよう、泉なる、篠田の森の哀れ、クズの葉って言って、歌を残してね、去るという、有名な話なのね。それがインカにあるわけですよ。ほとんど同じでしょ、これ、ね。まず間違いないですよね。長者のところで、治らない病。で、埋まってて。で、蛇とカラスかななんか喧嘩しててとね。こういうことがあるんですね。昔話って不思議でね、相当遠くまで移動するんですよ。で、そもそもね、アメリカ大陸の先住民っていうのは、モンゴルの方からね、昔ベーリング海峡がまだ地で繋がっていた時、土で繋がっていた時に、それを渡ってアメリカ大陸へ行ったというふうに言われてるんですね。これはまあ人類学の方で大体定説のようですけど、で、それが南米まで届いてるわけですね。そうすると、モンゴルだか、アフリカだか知らないけど、あっちの方からね、なんと地球を回ってそっちまで行ってるわけですね。
ああ、どうやって伝わったんでしょうね。
すごいですね。本当ね。で、その日本の話はその途中でね、中国から分かれて日本へ列島へ来たんでしょうけどね。昔話って意外とね、本当にもう大規模なんですよね。地球規模のことなの。
本当ですね。何百年もかけて。
そうですよ。何万年でしょうね、おそらく。
そうで
しょ
うね。
何万年でしょうね、おそらくね。
そうでしょうね。
そうだと思いますよ。だってベーリング海が繋がってたっていうのは何万年前でしょうからね。日本でいう縄文時代よりもっと前の話だと思うのね。すごいですね。
でも、狐っていうと、こう、北のイメージがあるんです
か、ね、ありますよね。確かにね。ああいう毛のありだからね。でも、これ、南米のこれに狐が出てきてますからね。いたのかどうかわかんないけどね、それは。これはね、僕、インカのこの話見つけたとき、本当もうびっくりしました。
そうですね。今聞いてびっくりしました。
ね、これ誰でもわかるでしょ、なんかっていうとね。
今日は、南米インカの昔話の中から、
インカと日本の昔話には共通したものもあるというお話をご紹介してもらいました、
うん、そうなんですよ。不思議なことにね、そういうのがあるんですね、
キツネとかヘビとかカエルとか、
そう、地面の中で埋まってるっていうのも同じでしょ、そういうものがね、
はい、まあ、でも調度品が出てきて、それが黄色と赤と青、
そうですね、
それがなんかこうインカらしい色を表してるなっていう感じがしますね。
感じありますね、確かにね、
はい、
う
ん、さて来週はどんなテーマで、
来週ね、はい、何週間か前にお話した昔話の発端句と結末句ね、
はい、
それを前には日本のことをやったんですけどね、うん、今度はね世界のあちこちの国の特に結末句が面白いもんでね、
はい、
おしまいの言葉ね、はい、それをご紹介しようと思ってます、
はい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。